はい、どうも。今、ちょっと思いついてたんだけど、広告ってさ、ごめんなさい、糸井さんの、はまだ広告の話、ちょっと読めてないんだけど、やっぱすごいなと思ったのね。で、なんでかっていうと、人が何か言いたい時っていうのはさ、いっぱい私みたいに出てきちゃうんだけどさ、その中で、必要な部分をパッと出してくるっていうことでしょ？広告って。だから、今回私偉かったな、すごいなと思ったのは、三密って言葉使った。あれ、すごいよね。だからさ、どんな人でも三密って言われたら、なんとなくさ、イメージついた。でさ、例えば、聖書？長いじゃん。読む？読まないよ。このさ、毎日さ、働かないと生きていけない。食えない。この状況で、あんなん読めって言われて読む？読まないよね。私は読まないよ。読めないし。なんかよくわかんないけど、私もとにかくもう書いてるけど読めないんだよ、なんか。だから、気が向かないと読めないの。だから本当申し訳ないんだけど、その場に一緒にいたら、はぁって聞けるんだけど、いくらでも。文字としてね、なんか本とかね、読めないみたいなの、どうやら今。だから、特にそうなんだけど、なんか必要があって調べるときぐらいしか読まない。まあ、それを知ったって言うことではないって言われてみたら、確かにその通りなんだけど、まあ、それは一回置いといて。だから、この毎日の忙しい日常の中に、そういうね、なんかこう、長いものをみんな読みなさいって言っても、誰も確認もしないし、読んでもないと思うんだよね。だからその新しいことを、まあコロナと一緒に今いる状況でどういうことを避けたらいいのかとかっていうことを三密って言葉でうまく表した。あれを考えた人は素晴らしい。まあその元が仏教だったっていうことを、まあはたまたまなのか狙ったのか、そこはまあ もうその宗教については詳しくないので知らないけれど、まあよく考えたなと思った。で、広告ってやっぱそういうことなのかなと思ってて。だからね、いくらね、私が2000も3000も4000も5000も書いたとしても、人ってそんなに暇じゃないよね。やりたいこともみんな違うわけだ。読むことが好きな人はまた別。で、書くことが好きな人もまた違うだろう。それはまた読み書きとは違うところに自分の才能がある人、素質がある人いるだろうし、そこをみんな合わせていけって言っても難しいわけだよね。そこで、一言とか、まあ、例えば隣人を愛せよみたいな、そういうことを、なんていうの、それが大切な部分っていうので人をハッとさせられる言葉っていうのはやっぱり重要であると。で、やっぱりこの現代の中で、書いてありましたよ、っていうことを言うためにすごいものすごい説明書きがつくんだけど、もうね、今そんなこと考えられない中にみんな生きてんだなと思ったのね。だから、いくら長く書いたところで伝わらないんだよ。だからさ、その伝わらない言葉をいかに伝えられるかっていうことがやっぱり大事で、やっぱこの自分がいっぱい書いてる中で何なんだろうって自分でも思っちゃうわけね。で、読めないから読み返せないんだよ、なかなか。で、次から次へとさ、出てくんじゃん。何やってんだろうってたまに思うんだよ。でも、ああ、広告ってそういうことなのか、思ったの。まあ今それはさ、商品とか何かを伝えるためにそれあるけど、まあ要するに題名だよね。古賀さん書いた、嫌われる勇気ってあれすごいと思うよ。やっぱり言葉が残るもの。タイトルが。まあそこじゃないっていう風に書かれてらっしゃったから、ああ、そうなんだなと思ったんだけど。いや、すごいインパクトがあるよね。だからその三密にしてもそうだし、やっぱそれがね、ないと多分人って聞かないし見ないんだよね。と思ったのよ。だからさ、学校からいろいろ書類もらってくるけどさ、見ないんだよ。申し訳ないけど。自分でやったときはちゃんと見てるよ、何回も。それは書類出すとき、前やったときも、まあ仕事でも何でもそうだけど、読み返すじゃん。私文章下手だからさ、 まあ20代の頃は散々パラグリーンピースの叩かれた。まああれもバイトでやることなのかって話なんだけど、まあいいんだけど。まあいろいろ、あれは勉強になったなと思って。まあね、本当にいろいろ言われました。まあ今でもうまいとは全然思ってないけれど、だから人の心に残る言葉っていうのは長いだけじゃダメなんだよな、と思ったのよ。だから広告ってすごいなって改めて思ってんの。だから自分ではそういう才能っていうのはまた別なのかなと思ったのね。その、まあ私はまあ長文は書けない人だよ。まあてか、つなげてみたら長文だったっていうことだ、だけで。別に中身はブチ切れてるんだよね。それで、例えばストーリーを考えて長い物語を書きなさい、本一冊書きなさいって言われても私はできない。けれど、それの能力と、そこから引っ張り出してくる能力っていうのは違うのかなと思った。まあその、だからその、聖書の中の、有名にした言葉っていうのはみんながいいと思った部分だったりするのかもしれない。あ、この言葉はわかりやすい。この言葉なら伝わるんだという、その言葉が長く残ってるっていうことなのかなと思ったの。まあ私がでも知ってるような言葉？その、ほっぺ出せみたいなやつね。だから、それ、だから、そうだよね。その言葉にたどり着くまでっていうのはさ、まあ、変な話、今私も書いてるけど、ものすごいいろんなことがあって、長いわけだよ。そこでさ、分かった言葉の中に、みんなに響く言葉があったってことなのかな。だそれを初めから抜き出すのが、広告なのかな。で、ちょっと思った。まあ、私は広告業界にいないから、こんな広告のこと言ってもしょうがないんだけど、要するにその、今まで、現代に至るまで残っている言葉っていうのは、そういうことなのかなと思ったの。みんながいいなと思って語り継がれてきた、そしてインパクトがあって忘れない、そういう言葉が今も残ってるっていう言葉は、すごくありがたいことだし、やっぱりね、心に響くんだな、ふうに思った。それはね、自分がやれてるやれてないとかじゃなくて、何か、これからの道しるべになるもの。みんなの、今のこのままの世の状態でいいのかという、ことを考えたときに何か変わっていくとき、どんな言葉がそばにあるべきなのか。私はそれのことをよく考えたいなと思ったし、まあ、それが無我夢中でやってる間に、出てくるものなのかな。まあ、今までなんかまあいっぱい書いたけど、どんな言葉が人に響くかっていうのは、私が決めることじゃないんだよね。だから、聖書もそうなんじゃない？だからイエスもさ、釈迦だってそうだよ。これを教えなさい、これを何とかしなさいっていうことだったのか。いや、でもやっぱり、そこは最後さ、あんだけの長さあるものだったらよ。やっぱり、それは、その個人が決めたことじゃないんだよね。ということは、それが無我だよね。無我だよね。ということかな。なんとなく今ね、そんなことを書きたくなったんだけど、もう書くのがめんどくさいので、口で喋りました。ということで、じゃあまたね。